それでは今日のメッセージを聞く関係するマルコによる福音書9章14節から29節までを読みます。新約聖書マルコによる福音書の9章14節から29節までです。さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたの弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ引きつけ起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらいになりますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私を憐んでお助けください。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなこともできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。以上です。不信仰者の信仰と題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
2週間が空いてしまいましたけれども、今日はこの平王の山と言われる、あるいは変容という方もいますけれども、その出来事の時に残された9人の弟子たちが何をしていたのかということが書かれているところです。前回ですから3週間前ということになりますが、ウクライナの人形劇の話をいたしました。ベルテックというそうですけれども、縦2メートル横3メートルのこの演劇のこう舞台がありまして、 上下2段に分かれているそうです。でその下の舞台のところではこの世界の現実の出来事が演じられていて、上の舞台ではその時に天でどのように神様が働いておられるのかというのを演じるんだそうです。で今日の聖書の箇所はまさにそういう構成になっているというふうに言ってよいと思います。有名なラファエロの描いたキリストの変容というタイトルの絵があります。はい、もし出れば出していただければと思いますけれども、それを見てくださると、よくわかると思いますが、この上半分はですね、主イエスが光り輝いていて、その両脇にモーセとエリアが描かれております。でその下半分には残された9人の弟子たちがこの悪霊に疲れた少年を追い出すことができないで慌てふためいている、そういう絵が描き出されています。今日の箇所はその主と3人の弟子たちが山の上で光り輝いている素晴らしい経験をしているちょうどその時に、その残された弟子たちがどういうふうにしていたのかということが書かれている箇所です。そこから一緒に考えてみたいと思うわけですけれども、今日の聖書の箇所を読んでまず驚くのは、弟子たちが主イエスがいなくても群衆を集めて律法学者たちと議論をし、そして霊に疲れた人を解放しようとしていたということです。ちょうど絵の上と下半分がそういうふうに分かれているのが分かると思います。主イエスがいない間、残った9人の弟子たちは、ああちょっと親分がいないので今のうちにサボって休んでおこうというふうに考えなかったわけです。私なら休んだんじゃないかなとちょっと思いますけれども、残された弟子たちは同じように主イエスがいた時と同じように群衆を集めて律法学者たちと議論をし、悪霊に疲れている人を追い出そうとしている。その心意気やよしといったところだと思います。でところが一生懸命やろうとするんですが、うまくはいかなかったようです。でそんな時に山から主イエスと3人の弟子たちが戻ってきたわけです。14節にこう書いてあります。さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、群衆ごめんなさい、もう目が悪くなってきてる。大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。15節に群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚きとここに書いています。なんで驚いたのか理由は分かりません。何に驚いたというのでしょうか。旧約聖書でモーセが神から実戒をいただくためにこのシナイ山に登った時、この2枚の契約の板をもらって人々のところに降りてきました。そうすると聖書ではそこのところでこう書いてあります。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。そういうふうに出エジプト記の34章の29節に書かれています。この時モーセは80歳を優に超えていました。ところが山を降りてくるとお肌が輝いていたというんです。ヒアルロン酸を使ったわけでもありませんし、アンチエイジングで何かをしたというわけでもないわけです。神と出会うと お肌が光り輝くと、まあ、言うわけです。前回から2週間の間、まあ、北見から離れておりまして、まあ、本当に申し訳ないと思っているんですけれども、以前牧会をしておりました教会の50周年の記念礼拝に招かれまして、そこで説教をしてきました。で、先週の日曜日は教団主催の、まあ、次世代の牧師と、まあ、信徒の方々、まあ、アンダー50と50歳以下の方々を、まあ、お招きして、ドイツのアライアンスミッションの代表であるトーマス・シェフ先生を講師にして4日間のキャンプをネオで行ってきました。教団の半数近い牧師たちがネオ山荘にやってまいりました。日曜日、その先生方はネオに残られたわけですから、この教団の中ではですね、その日の日曜日の説教者を探すというのは大変なことだったと思います。まあ、4日間シナイ山や変貌の山ではありませんけれども、ネオの山で牧師たちが集まってアライアンスミッションの代表と会合をいたしまして、牧師たちが山から戻ってみると牧師たちの顔が輝いていた今日の日曜日はきっとですね、牧師たちの顔が輝いて、まあ、このあと教団の日の集会もありますから、ぜひ顔を見ていただきたいと思いますけれどもきっと光り輝いているのではないかと、まあ、そういうふうに思っているわけです。まあ、そのぐらい主イエスは神と共にあって、神の光を栄光をまるで受けたかのようにして山を降りた、まあ、そういうことであったのではないかと考えられるわけです。ところが、その神様との素晴らしい交わりを経験した中で山を降りてみると、主イエスは現実を突きつけられるわけです。残っていた弟子たちは主イエスのように悪霊に支配されてしまっている子供を解放することができない。これが弟子たちの現実でした。山の上ではどれほど主イエスが光り輝いて神の栄光を身にまとっていたとしても、地上に戻ってみると実際の生活の中ではそんなことはあまり意味を持っていない。これが現実なのだということを、これが自分たちなのだということを改めて知らされることになるわけです。弟子たちは律法学者たちと何やら論じ合っています。まあ、何を論じ合っているのかと尋ねると、こういう答えが返ってきます。口を聞けなくする霊に出た息子を連れてきたけれども、弟子たちは追い出すことができなかった。父親はそのように主イエスに訴えます。そうすると主イエスはこうお答えになる、19節ですが、ああ不信仰な時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさい。2週間前にこのコチノの教会の創立50年の礼拝に行ったんですが、礼拝の後で久しぶりにお会いした方々とこのこっちの教会であった出来事のことを思い起こして話しておりました。特に牧師として赴任した1年目にはいろんなことがありました。後にも先にもあんな大変な1年はなかったと思いますが、その話をし始めると30分ぐらい経ってしまいますので今日はいたしませんが、まあ、その中の一人にですね、当時教会に来ていたアフリカの青年のことが話題になりました。彼はいつも夜も12時に過ぎた頃にと車に乗って教会にやってきます。とても困った顔しながらインターホンを押して、パスタいるかというふうに、まあ、呼び出されるわけです。で、ところが言葉が通じません。まあ、彼も英語を話すんですが、私は彼の、まあ、私が英語ができないということもあって彼の言葉がちっとも通じないわけです。で、そうすると彼は毎回片言の日本語でこう言います。パスターは神様とつながっているんだから私が考えていることがわかるはずだまあ、けれども一向に言葉が通じないわけです。 そうするとだんだん彼は腹が立ってきて暴れたり叫んだりします。もう手がつけられなくなって警察を呼んだことが何度もあります。救急車を呼んだこともあります。隣の教会の英語の話せる牧師を呼んだこともありますけれども、それでもやはり通じませんでした。週に2回3回とやってきます。それこそ悪霊に疲れているのではないかと思ってそういうお祈りをしたこともありますが、何も起こせんでした。そんなことが2ヶ月も3ヶ月も続きます。私も妻もノイローゼのようになっていましたし、彼が12時過ぎに教会に来てインターホン鳴らすたびにもうこうゾゾッとするというかですね、うわまた来たという、そういう気持ちになりました。何度も病院に連れて行きました。まあ、そしてある時名古屋の病院がやっと彼を受け入れてくれて、そこで治療をすることになりました。まあ、そして最終的には飛行機に乗せて自分の国に帰らせるということで、まあ、終わったわけです。まあ、今考えてみてもここに書かれている弟子たちと何の変わりもありません。結局何もできませんでした。主イエスはここで弟子たちに向かって不信仰だと嘆かれました。いつまで我慢していなければならないのか、そう嘆いておられるわけです。言われた方からすればショックだと思いますけれども、少し考えてみるわけです。私たちも同じような言葉を口にすることがあるんだと思います。いつまで我慢しなければならないのか、そういうふうに言う時というのはもちろん腹を立てていることもあると思いますし、がっかりしていると思いますけれども、そういうふうに口にして相手に言う時には、相手にも気がついてほしい、分かってほしいという期待があるからです。主イエスはここで弟子たちに向かって不信仰だ、いつまで我慢しなければならないのかと訴えておられながら、弟子たちの信仰を引き出したいと考えておられるわけです。私のところに連れてきなさいと主イエスが言われましたので、人々は主イエスのところに少年を連れてまいります。この少年は聞いてみると子供の頃から何度も同じような経験をしてきていると親は答えます。もう慣れている、分かっているけれども、親の思いとしては癒してほしい、この子供から霊から解放されたらどんなに素晴らしいか、そう願っています。ですからこう続けます。22節の後半ですけれども、しかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。癒してほしいと願っているのです。ずっとこの親はそう願い続けてきましたけれども、ずっとそう願ってきて、ずっとその願いは叶えられてはこなかったということでもあるわけです。そういう思いがこの言葉の中にはよく表れています。助けてほしいという気持ちもあるけれども、できなくても当然、もう何度も経験しているから分かっている、でももしできるならと主イエスに言ったのです。この父親の言葉は考えてみると、もし癒されなかったとしても自分が傷つかないように守っているということなのかもしれません。一応お願いはしてみますが、そういう消極的な姿勢がこの言葉によく現れています。しかし主イエスはこうおっしゃいます。できるならというのですか、信じる者には どんなことでもできるのです。主イエスはここでこの両親に対して不信仰を問いかけておられます。信じる者にはどんなことでもできる、なんという魅力的な言葉でしょうか。もうこう言われるとスーパーマンにでもなれるような気持ちがする。信仰さえあれば何でも可能になる、そういうことを主イエスはここで言おうとなさっておられるのでしょうか。以前の教会にいたときに、それこそ毎年ある時期が来ると相談に来られる方がありました。その方は毎年病院で診察を受けておりました。毎年また来年も来てください、そう言われるだけでもう治っていますよと医者は言ってくれない。そしてその方はいつもこうおっしゃるのです。私はいつもものすごく真剣に祈って検査に行くんですけれども、毎年また来年も来てくださいと言われる。治ったとは言ってくれない。私の病気がならないのは私が信じきれていないからでしょうか、そういうふうに質問してくるのです。完全に癒していただけるためには 100% 信じきることが大事で、 99% 信じても 1% でも疑う心があったら神様は癒してくださらないのでしょうか、そういうふうに毎年同じように質問してきます。そして毎年そういうことではないと丁寧に説明をしますけれども、どうしても理解することができ理解してもらうことができませんでした。信じるというイニシアティブが自分にあると思っているときに、この言葉は完全に信じたら何でも可能になるという意味で響いてきます。そうなると宝くじでもそうですけれども、信じて宝くじを買ったら毎回一等が当たるということになるわけです。もうそういう信仰を持ったら何をやっても成功しかしないということになる。それは結局全部自分の願いが中心で、神がどういうふうに考えておられるかということは少しも頭にないということになります。今回の聖書の箇所をある方の聖書の解説でこう書いているのを見つけました。信じる者にはどんなことでもできる、この信じる者というのは誰を指すのだろうか。この信じる者というのは主イエスに他ならない、主イエスにはどんなことでもできるのだと、その解説の方は言うのです。なかなかここまで書き切る解説者はいませんけれども、けれどもイニシアティブは主イエスにあるという意味は、意味で言えばまさにそういうことになると思います。主イエスがしてくださることが全てです。主なる神がしてくださることが全てです。癒すのも癒されないのも全ては主イエスの御手の中にあるわけです。そのことを私たちは知っていなければなりません。するとこの主イエスの語りかけに対して父親は答えます。信じます、不信仰な私をお助けください。主イエスは不信仰な者の心に信じる心を引き起こさせてくださるのです。主イエスを信じるという心を与えてくださる。そして主イエスはこのようになさいました。25節、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私をあなたに命じる、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。そのように主イエスは語りかけられるのです。 するとどうなったのか。彼は叫びながら出て行きます。そしてその息子は死んだようになったと記されています。多くの人たちはこの子は死んでしまったと言ったと書かれています。主イエスが霊を追い出しになった瞬間、その子供はぐったりして動かなくなった。周りにいる人たちは死んでしまったと思った。ダメだったではないか。主イエスも癒すことはできないで結局殺してしまったではないか。人々はそう考えたのです。ところが27節、しかしイエスが手を取って起こされるとその子は立ち上がった。まるで死者が復活したかのような書き方です。絶望し、あるいは主イエスの無力さを感じたであろう人々は、次の瞬間生ける神の御業を見る証人となったのです。そしてこの時に一つの大きな事実が明らかになります。それは主イエスにはできるけれども弟子たちにはできないという事実です。この二つの間の溝はそれほど簡単には埋められません。弟子たちには主イエスに尋ねます。なぜですか、私たちにはできないのになぜですかと、そう主イエスに問いかけます。29節、するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできません。主イエスと弟子たちの決定的な違いは何かというと、祈りだというんです。予想もしていなかったような答えが返ってきます。信仰というのは祈りだというのです。祈り願っている相手のこと、神のことを知ることです。自分にどんな願いがあるか、自分がどうなりたいか、どうしてほしいか、私たちの心はどうしても私たちの側に傾きます。なぜ私にはできないのか、なぜ病気が治らないのか、祈りが不十分なのか、 1% 足りなかったからなのか、何が悪い、どこが違う、私たちはそう考える。いつまでたっても見ようとしているのは自分のことばかりです。私は祈っているのだと主イエスは言われる。私は主なる神上げているのだと主は言われるのです。信仰とは祈ること、信仰とは神と向かい合うこと、大切なことはそこにある、そう主イエスは言われるのです。主イエスの弟子たちも不信仰です。父親も不信仰です。私も不信仰です。私たちはみんな不信仰です。だから神に祈るのです。神に私たちの心を注ぎ出す、神のことを知って神に全てを委ねるのです。そうしたら全ての答えは神の側にあるということが分かる。そしてそれが分かったらもう十分です。たとえ病気が癒されたとしても癒されなかったとしても、主が私のことを見ていてくださる、そのことが分かったら、信仰者として主イエスを見上げることができたら、それで良いのです。あとは主がなさることです。私たちの主は 不信仰な私たちを信仰に招いてくださいます。この主に祈るものでありたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主よ、不信仰な私たちをお助けください。あなたを信じます。あなたに全てを委ねます。そう信じることのできる信仰をどうか私たちに与えください。そして私たちの願いから私たちを解き放ってくださって、あなたの御心がなるように、そのようにあなたに委ねることのできる思いを、信仰を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。